地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは熱中症です。講師として草津立東医師会広報担当理事で近江クリニック院長の酒井信義先生に来ていただきました。酒井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年も暑い夏がやってきましたね。
急に暑くなりましたからね、
はい、
まさに熱中症のシーズンと言えます。
はい、では早速なんですが、はい、酒井先生、この熱中症、どのようなことを言う病気なのか教えていただけますか。
はい、我々には体温を自動的に調節する能力がもともと備わっているんですけれども、はい、高温で湿度の高い環境に長時間さらされた場合、体温の調節能力がうまく働かなくなってしまうことがあります。
はい、
気温が30度以上であったり、湿度が70-80% 以上、日差しが強く風が弱いなどの環境で激しいスポーツをしたり過酷な労働を続けていると、やがて体の調子が悪くなって、さまざまな症状をきたすのですが、その総称を熱中症と呼ぶんです。
はい、
ちなみに熱中症の中という漢字は、
はい、
当たるとも読むんですが、熱に当たるということからこの名が付けられたとも言われています。
なるほどね。よく日射病という言葉を耳にするんですが、熱中症とはどう異なるんでしょう。
はい、熱中症はその発生メカニズムから、熱痙攣、熱疲労、熱失神、熱射病という4つの病型に分類されます。
うん、
日射病はこれらのうちの熱射病に含まれます。
はい、
昔から直射日光の当たる高温の場所で運動していて気分が突然悪くなったり、
はい、
倒れたりすると日射病と呼んできましたので、その名前がまだ残っているんではないでしょうか。
はい、
熱射病は体育館や風呂場、気密性の高い職場やマンションなど高温多湿になる場所でもよく発生しますので、日光が当たらない場所でも十分注意する必要があります。
うん、では熱中症になりますと、具体的にどのような症状が見られるんでしょうか。
はい、熱中症はその重症度で1度から3度に分けられています。
うん、
1度は比較的軽症で、めまいや立ちくらみが起きたり、筋肉のこむら返りをきたして激しく痛んだり、大量に汗をかく状態です。
はい、
2度は頭痛がしたり、吐き気や全身の倦怠感を生じます。
うん、
3度になると意識障害や全身痙攣が見られ、汗をかかなくなって体温が40度を超え、生命に関わる状態のため一刻も早く病院での手当てが必要です。
怖いですね。酒井先生は以前、草津市民を対象とした熱中症予防指針の作成に携わっていらっしゃったと伺ったんですが、
はい、前の草津市長から、
はい、
草津市民を対象とした熱中症の予防対策を研究するよう指示を受けまして、
はい、
熱中症の対価で熱中症の研究を40年近くやっておられる京都女子大学の中井誠一教授を筆頭に、
はい、
スポーツ科学でご高名な滋賀県立大学の頼本明教授や、京都工芸繊維大学の吉田哲也准教授、そして気象予報士の南俊之さんらと一緒に、熱中症を予防するための6か条という指針を作成しました。
うん、
草津市のホームページから見ることができますので、ぜひご覧ください。
はい、わかりました。草津市の熱中症は他の地域と何か異なっているんでしょうか。
平成18年から19年の6から9月のデータを取ったんですが、
はい、
草津市は大阪や名古屋と比べて明け方の気温が低く、日中の気温は名古屋とほぼ同じでした。
うん、
一方、お昼の湿度は 大阪や名古屋よりも実は高い日が多く、草津市の夏の日中は厳しい環境にあるということが分かりました。
うーん、大阪などの都市圏の方が夏は厳しいと思っていたんですが、実は違うんですね。
いえ、そういうわけではなくて、うん、大阪よりも気温は低いんです、
はい、
ですが草津市には琵琶湖があり、田畑も多いため都市圏より湿度が高い傾向にあります、
はい、
先ほども述べたように高温多湿の環境は熱中症をきたしやすいため、草津市が大都会でなくても夏は非常に厳しく感じられ、熱中症には十分注意する必要があるということなんです。
はい、わかりました。熱中症を疑った場合、私たちはどのようなことができますか？
はい、声をかけて返事がなかったり、
はい、
意識朦朧としている場合、あるいは触ってみて汗をかいておらず体温が熱いと感じられたらかなり重症で、
はい、
生命を危惧するため、あれこれ迷わず直ちに救急隊を呼んでください、
はい、
そしてじっと待っているのではなく、現場ですぐに体を冷やし始めなくてはなりません、
うん、
症状が重い軽いにかかわらず、風通しが良い日陰やエアコンが効いていて涼しい室内などへ運んでください、
はい、
そして着衣を緩め、シャツの上から水をかけたり霧吹きのようなもので水をかけて、扇風機やうちわで仰いで風を当てたりして、とにかく体表を冷やします、
はい、
大量の水を一気にかけるのはショックが大きくなるため避けた方が無難とされています、
うん、
また脇の下や首筋、太ももの付け根などに冷たい氷のや缶ジュース、アイスノンなどを当てるとさらに効果的です、
はい、
意識がはっきりしている場合には冷たく冷やしたスポーツドリンクや薄い食塩水などを飲ませると良いでしょう、
うん、
ただしスポーツドリンクによって大量に飲ませるとかえってナトリウムが低くなる恐れがあるため、
うん、
塩を直接舐めたり、
はい、
梅干しや塩昆布などの塩分の多い食品を食べることも良いでしょう、
はい、
そして一部にはその時には軽症と思われても帰宅後に症状が悪化する場合もありますので、心配な場合は念のため病院を受診させてください。
はい、よくわかりました。さてこの熱中症になりやすい人というのはいるんでしょうか？
もともと体調が悪い人や、
はい、
寝不足の不規則な生活の人は熱中症になりやすいと言えます。またあまり水分を取らない人も同様です、
はい、
それから乳幼児や小さい子供、それから高齢者も熱中症になりやすく、
うん、
肥満やメタボリックシンドロームの人、栄養状態の悪い人も要注意です、
うん、ではこのきちんと水分を取っていれば熱中症にかからずに済むんでしょうか？
そんなことはないんです、
うん、
確かに水分補給は熱中症の予防や治療として非常に有効なんですが、
はい、
体が疲れていたり体調の状態によって体温調節がうまくできないことがあるんです。また気温が高く直射日光の強い場所で激しい運動を続けますと、急激に体温が上昇して調節が間に合わず熱射病をきたすこともあります、
うん、
あと先ほどお話ししたように大量に汗をかくと塩分も同時に失われますので、
はい、
水分だけではなく適度な塩分補給も重要なポイントになります。
うん、塩分補給も大切ということですね、はい。では最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
先ほど言いました熱中症を予防するための6か条を具体的に述べておきます、
はい、
1つ、暑い日は決して無理をしないこと。1つ、子供やお年寄りは熱中症になりやすい、
うん、
特に二日酔い、睡眠不足、下痢、風邪気味などは危険。1つ、適度の水分塩分補給と休憩が必要、
はい、
1つ、涼しい服装を心がけ日向は帽子をかぶりましょう。1つ、日頃から暑さに慣れておくこと。1つ、救急処置はできる限り早く。これが6か条ですが、
はい、
熱中症は自然に死に至ってしまう、そういう危険が非常に強いため、
うん、
疑わしい場合は決して放置せず医師に相談するか迷わず救急車を呼びましょう。以上です。
はい、大変よくわかりました。坂井先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は講師に草津立東医師会広報担当理事で近江クリニック院長の酒井信義先生をお招きして熱中症についてのお話を伺いました。次回はトイレに行く回数が増える頻尿についてがテーマです。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。